頑張るママの心のビタミン、ママサプリ。皆さんこんにちは、ママサプリの時間です。この番組は上海から世界へ、聞くだけでママが元気になるママサプリをお届けしています。ナビゲーターは私今日がお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私事ですがホームページができました。ママサプリ公式ホームページで検索していただくと出てきます。で、このラジオとあと香港の、ポケットページさん、ポケットページウィークリーさんに毎週掲載している子育てコラムなども、全部載せてるホームページになりますので、日本のね地方とかあと世界のどこかでセミナーとか子育て講座とか受けれないような地域に住んでる方に届けばいいなと思って配信しておりますので、よろしければ皆さんも紹介いただいて見ていただいたらいいかな、ちょっと気づきになっていただければいいかなと思ってお届けさせていただいてます。でポッドキャストも配信しておりますので、お料理の合間に、家事の合間にスマホでね聞いていただけたらなと思ってます。それでは今日も元気にお届けしていきたいと思いますが、スタジオの方にはなおみさん、なっちゃん、れいこさんにお集まりいただきまして、先週から引き続きましてお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかね体が悪いということで盛り上がってましたけどれいこさん、
やっぱり まあ高齢出産もあるとは思うんですけど、
高齢っていくつで産んだの？
私は30、あれ何だろうかな、あれ今30、
あで1人目なんだ。
7で6、7
7で1人目か。
はい、そうですね、
今2017で、
あれ今2000、そう2000、去年だから7か、7ですね。
なっちゃんも？
私は35になる年で産んでますね。
なるほどね、そうするとちょっと不調がある。
やっぱり産後疲れやすごい疲れやすくなったりとか、風邪をひきやすくなったりとかが、もともと体強い方ではなかったんですけど、本当出産を境にその変化がすごくて、それでなんかちょっと自分に余裕がないので。
なるほど、やっぱり体力がないとイライラするよね。
それが8割ぐらい占めてる。
直美ちゃんも
そう思います。
直美ちゃんの一人目は、32ですね。一人目は32で、でも二人目が34
か。うち3人目が36、でも一人目30とか。
3人目の後はどうでした？やっぱり
なんかめっちゃずっと絶好調だけ
ど羨ましい。
なんか若かったらもうちょっとこう、体もこう元気にこう遊んであげられるのかなとかも思ったりもしますよね。
でもやっぱり産後はしんどいもんだよね。
いつまで続くの？
どんな風に不調なんですか？
やっぱり私はでも出産後3ヶ月で生理も来ちゃったんですよ、だからおっぱいもあげてるのにちょっと生理も、
3ヶ月で来た。
それも
おっぱいあげてるのに来たって面白いね。
まだ今もまだ卒乳してないんで、なんか病院の先生とかに話すとやっぱり栄養を持っていかれてるからまずは卒乳しなさいとは言われるんですけど。
まだ卒業してない。
まだ卒業してない。
それは大きいかもね。
そうですね。それとあと生理
が来ちゃったからどんどん栄養が流れ出して
全部下からも
上から前からも入れてあるとこから栄養がだだ流れる。
そうか、卒業してないと疲れやすいかもね。
やっぱり卒業したら少し
多分
夜寝れるようにはなります
なるし、やっぱり栄養奪われてるからもちろん ね、だからその分食べなきゃいけないけど、ね、食べてます。
食べれれば。
でもなんか、食欲はあるけれど、なんか今夏バテもあるんですかね、ちょっと一時期よりあんまり食べてないかな。
そうだよね、そしたらほら食べてもないのに持ってかれるから、もちろんやっぱり体力的にはね。
なっちゃん食べてる？
私食欲は
ありそう。なっちゃん何がダメなの？泳いでるし映画行ってるし、
なんかこう夕方ぐらいになると疲れやすくなってきたかなと思って、昔だったら夕方からまた一仕事みたいな感じだったのが、今はなんかもうそろそろ寝る準備をじゃないけど、一日の終わりに向かって何か準備をしなきゃいけないみたいな。
でもね、確かにね、ちょっと皆さん喋ってるの聞いてて思い出しましたけど、37とか8とかの辺って何かが変わる時だと思う。あのほら漢方の CM でさ、
7の倍数とか
何かその時不調だった気がする。確かに
35で35歳女はそうだったね。
でなんか今の方が元気かな。
ああじゃあ逆に今だけ、
だからね多分変わるよ、変わるし、あとやっぱり私が元気になった原因は精神的なものですよね。子供が手が離れ、自分の時間ができて、でここで何もやりたいことがなく、一日中テレビ見てたら余計また更年期なのでね、あの体調崩してる人もいます。ずっと寝てる子もいる、日本の友達でね。だけどあのまあおかげさまでやりたいことが見つかり、で皆さんが求めてくださって、ママサプリっていうのができてるわけじゃない。それは大きいかな。やっぱりこう承認欲求ですよね。
やっぱりじゃあちょっとメンタルの部分でやりたいこととか
が、やりたいことがあって、あと、やらなきゃいけないことがあるから、それがある、それがやりたいから健康管理するでしょう。さっき、先週の話ですけど、あのやりたいこと、こうなりたいっていうのがあって、じゃあどうするかっていうのは頑張れるんですよっていうお話をしましたけど、やりたいことがあるからやっぱりこう、運動もしてるし調子悪くなりたくない。
気づかないうちに自分に鈍感だ、なのか、
ね、あのやっぱりね、子育てしてる時って自分二の次なのよ。やっぱりなっちゃう、私もなってたので、やっぱりねすごい太ってみたり
本当ですか、
太ったり痩せたり繰り返した。
いやストレスで食べたりとかですか。
30代の写真もう、うわって思う、
想像つかない、
もう上げたくない、上げたくないよ、
つかない。
だってもう太ってみたり痩せてみたり太ってみたり痩せてみたり情緒不安定だしね。だった、
やっぱりちょっと自分の次になるから、
やっぱり子供のことばっかりやってて、子供が良かったらそれでいいっていう、なんか日本の独特な、なんかお母さんとしてのね考え方で、であのやっぱり自分が満たされないから、それを食べたり、あとお酒飲んだりいうことでこう満たそうとするじゃない。そうするとそうなってたよね。
じゃあ結構体力ない体力ないって思ってたけど、まあ、本当はもしかしたら無意識に自分のことはあんまり大事にしてなくて、
精神的なものも絶対結びついてると思うよ。ねえ、あの二の次三の次になってて、でやっぱり人生の軸が決まらないとなかなかやりたい気持ちとか、なんだろうな、
確かに
楽しい人生っていう生き方はできないじゃん。
キラキラしてる、
キラキラしてる、なんだろう、魂が震えるような生き方そんなの生きてる人いないと思う、いないと思うよね。だけどそう生きてる人たちって、やっぱりこう、例えばすごい有名なね、まあ、芸能人でもいいですし、何かを成し遂げるような人でもいいんだけども、すごく自分のこと大事にしてると思うんですよ。なぜならばそれをするために不調であってはできない、成し遂げれないから、多分メンテもしてると思うし、運動もしてると思う、食事にも気をつけてると思う。だからその軸ありきですよね。だから自分探しかな、
結局
結局
なんか先週引き続くってか、であとはやっぱり子育てをしているので当たり前なんですよね、多分体力奪われるし、私も9時には寝てたかな、もう絶対起きてられなかった、疲れてた、
気づかん、もうなんか昔だと考えられないような8時とかに寝てたりする時、
そう
次の日
寝ちゃう、子供と一緒に寝ちゃう、で、あーまた寝ちゃった、あんなことやりたかったのにこんなことやりたかったのに、でもできないっていう、またストレスがまた次の日からね始まる、どうしたらいいのかって思って、
寝れる時もあれば逆に疲れてるのにやりたいことがいっぱいあったり、ちょっとテレビ見たり、なんか自分の中ではストレス発散だと思ってることをやりたいがために疲れてるのに寝ないでいろいろやっちゃったりとかもある、
どっちが気分的にはスッキリしますか、
なんかでも寝たい自分もいるけどいろいろストレス発散もしたい自分もいて、体が追いついてない状態
で疲れちゃう、
疲れちゃう、
でまた当たっちゃう、
また当たっちゃう、
そうなんだよね。だからね、ペースをつかむためにどうしたらいいですかっていう質問を自分に投げかける、ペースっていうか自分が一番、心が安定する、楽しいなと思えるような生活はどんな生活ですか、で私ねやっぱり投げかけてたんですよ、皆さんと同じぐらいの時に、で朝起きることだなと思ったの、5時に起きてた、そうするとねその5時からのね子供が起きてくるまでのね1時間まあね、あーとか泣くと終わったと思うんだけど、すっごい覚えてる、あーって雄たけびで、私の自由な時間が終わった。
お昼寝とかもそうです
よね。寝言だよね。
なんか時々もね体調悪いとさ泣きながら降りてくるんだよね。むーって。そうすると終わって一日が始まっちゃうんだけど、でも5時に起きたら大体5時は寝てるんですよね。で6時半ぐらいまでかな。うまくいくと7時ぐらいまで全員寝てたりする。
最近5時半に起きる。
そしたら3時に起きるとかね。どんどん早まる。
早まる。
寝るのも5時とか。
そのなんかシーンとした時間にコーヒーを入れて、何するかなって考えるだけでワクワクするし、その時間がすごい精神衛生を保ってたかなっていう。
それ夜でもいい。
夜でもいいよ。
寝た後
に起きないんであれば、その子たちのほらその家族のリズムがあるじゃん。夜の方が邪魔されないなら夜だよね、の何時間か、でね、あと先週からちょっと思ってたんですけど、なっちゃんがほら水泳するって言ってましたよね、で頭を空っぽにすることを瞑想状態が一番真の自分とつながりやすいって言われるんですけれども、それって方法がいろいろあって、お酒もそうなんですね、思考を停止するための方法なの、あれこれあれこれいつも思考で考えてるよね、そうするとこう何々するべき、あれもしないといけない、これもしなきゃいけないってことがわーっていっぱいになってるとストレスだらけなんですけど、それを停止する方法としては運動は無になります、やっぱりね、ランナーズハイとか言ってめちゃめちゃ走るとなんか急になんかこうアドレナリンが出まく、ドーパミンが出まくったみたいな状態になる、ランナーズハイ、だから運動もそうでしょ、あとお酒もそうなんですよね、だからお酒に逃げる、サラリーマンが多い、あとは麻薬、あと瞑想なの、だから瞑想いいって言われるんですよ、で本当にこれは瞑想ってね、なかなか無になれないよ、練習しなきゃいけないんだけど、朝晩やって何が浮かんでもいいんです、浮かぶよ、いろいろいろんなこと考えますけど、そのままに流れるままにする、でいろんなこと思い出します、あれやってないとかさ、初めはそんなことだと思うよ、子供のなんか明日何があるのに用意してないとか、いいんですそれで、なあ浮かんできてるなって眺める、初めはね、 そこからだんだんね無になっていけるから訓練ですね。
これは寝た状態でも、
あのね寝るとね寝ちゃうのよ。ね、椅子に座るのが一番いいって言われてる。椅子に座った状態すごいリラックスして、でもリラックスするね環境が、まあアロマ炊きたいだったらアロマ炊いて、音楽流したい人音楽流して、10分、30分とか難しいでしょ。10分まずは朝晩、それだけでね結構落ち着いてくる心が。私今やってますけど、
おもちゃとかいっぱいあっても瞑想できる。
嫌だったら片付ける。
そう、なんかこう環境大事かな。
環境大事だと思う。目に入ってくるものすごい大事ですね。
ダメだ、瞑想とかも嫌じゃない。
いやいや、だからあのいいんだよ、目つぶるからね。気になるなら片付ける。それさっと片付ける。
例えばカフェとかでもいいんですか。
いい。
あ、カフェにしよう。パソコンにしよう。言うよ。
そうするとなんかひらめくことが結構キャッチできるようになってくるかな。
いいかも。
思考が邪魔してたどり着けないのは自分の本当にしたいことを、忘れてた気持ちを結構ひらめくのね、ようになってくる。これは結構時間かかりますけど、やってみる価値はあるかな。ただだから
1日にただ
だから1回でもいいよ、朝とか夜とか一人になれる時間。
いいか
っていう方法もあるっていうことですね。何の話をしてたんだっけ。
腹の空
っぽ。あ、違う違う違う、課題力がないって話。あ、疲れやすい、ね、なんかマンダ酵素がいいとか、そういうの命の元とかがいいとか、まあ、そういうのもいいと思うよ。で、あの上海にはいっぱい漢方のね有名なあの先生いらっしゃるし、ボディー&ソウルとかドイツの人がやってるおしゃれな漢方をね配合してくれるとことかあるし、いろいろ試してみられたらいいと思うんだけど、何よりも大事なのは自分を大事にするってことですよね。で、その漢方を飲むのもあの自分が満たされますように、疲れてたねご苦労さって飲む。自分をまず大事にして何でもいいと思う、だから、お酒が自分のご褒美になるならお酒もいいし、でたまにはねすごい高い日本酒買って自分でこう乾杯って飲むのもいいと思うし、どうやったら自分が満たされるか、あそこにやっぱり行っちゃった、
ね、きますね、
そこに行っちゃった、
はい、なんかせかせかしてる気が、なんか
常に常にせかせかしてるの、
なんか頭の中が、
だって子供を抱えてるんだからしょうがないよね。その子の体調管理もあるし、
ペースもありますもんね。
自分のペース
もないです。
だって常になんか泣いてるじゃん。
なんか今まで自分のペースで生活してたのに、子供が来てまだ慣れないっていう。
そうだよ、そうだよ。
こんな口に預けた時のあの
解放感。そうだよね。
だからその時間が自分に必要なんであれば全然罪悪感感じる必要なくて、あの預けたらいいんですよ。私も預けてた、ドキドキドキドキキッズって忘れないけど、そういうドキドキするわって覚えながら預けて、泣いてるしさ、わーわー泣きまくってるわけよ二人ね。でも連れてくと必ず行方不明になるので、うちの子たち二人いて、年子で双子用のベビーカーで移動してた、がっつりあのベルトして、でもやっぱりなんか、動きたいとかなるわけよ、ね、動かせるとどっか行っちゃう
の、一たび下ろそうものならもう
一人でも大変なのに二人
でしょ。それでよくあの肉に穴開けてたりとかで全部顔はめになったりとか、すっごい疲れて帰ってきてたから、ちょっと選んでるとそうなるのね。だからどうしたらいいかな、自分が満たされるためにすっごいイライラするって思って、そのドキドキキッズに預けることにして、
ドキドキキッズ
ドキドキキッズが忘れもしないけど1人800円だったんですよ1時間。そうすると2人預けて1600円でしょ。そしたら1時間しか預けれなかったのね、その時の経済状況では。で1600円かけて預けて買い物をするという、ね、悲しい事実でしょ。ね、まあ1時間なんかあっという間なわけですよ。でもその間もう羽が生えたみたいに軽い気持ちで買い物に行けて、でも買い物して帰ってくる、終わっちゃった、 っていうの初めはすっごい良かったの。それでももう天国と思ってたけど、なんか何回か続けてたら、いや私買い物だけでこれ終わるのはあんまり満たされないって思い出して、2時間にしたんですね。そしたら3200円でしょ。3200円だよ。でも2時間あったら癒されるだったら、なんとか他で
捻出して
でもその時間が自分に必要なんだったらそうしよう。それを週何回にするか、毎日は無理ですからね、っていう風にいつも考えてたかな。どうやったらこう自分が、イライラしないでいれるんだろう、幸せにいられるんだろう、疲れないんだろう、それを考えるのは全然悪いことじゃないと思う。
確かに結局イライラして余裕がない自分に一番自己嫌悪、
そうで子供に当たっちゃったり、ごめんねって言ってるならいいじゃないですか。でご主人に言って許してもらう。だからそんなにね、みんなね、厳しくしない自分に。だってね、大変なことやってるわけですよ。もう言うこと聞かない、あの、なんだろう、理性のクソもない子供
宇宙人
それが3人いたからね、うちはね、もう本当に大変だったと思う。もう本当にわけもなく涙が出てきてたから、うん、一人になると。だからでもそんな時代をやっぱりみんな通り過ぎてね、子育てするわけだから大事にしてあげてください。お大事にということで101回目を終わりたいと思います。また次週もママサプリ、どうぞ皆様お楽しみになさってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。